広報地流2022年5月号ナンバー1247をお届けします。風薫る5月、1メートルほどに成長した青々とした麦も爽やかな風にそよいでいます。過ごしやすい季節になりました。おかわりありませんか？表紙の説明をいたします。地流公園花勝負祭り、5月15日から6月10日、今年も地流公園花勝負祭りが開催されますので、ぜひご来場ください。なお、ご来場の際は感染症対策にご協力ください。写真は濃い紫の花勝負一輪が中央に、後ろに花勝負園が写っています。表紙の説明を終わります。主な内容を申し上げます。新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。令和4年度健康友達マイレージが始まります。避難行動要支援者名簿をご存知ですか？お客様満足度アンケート結果報告、放置自転車をなくそう、以上です。
5月の行事予定。3日火曜日祝日健康記念日、4日水曜日祝日緑の日、5日木曜日祝日子どもの日、8日日曜日、地流市民歩け歩け運動、地流中学校スタート、受付午前9時30分から10時30分、15日日曜日から6月10日金曜日まで、地流公園花勝負祭り、21日土曜日、弘法三明日、旧暦4月21日、弘法通り交通規制。以上、5月の行事予定でした。
輝く街、みんなの地流。地流市では現在、かきつばた祭り5月17日までが開催されています。地流八つ橋のかきつばたは1000年前に在原の成平が伊勢物語で世に知らしめ、以来多くの文化人にも愛され、松尾芭蕉が歌を詠み、尾形光琳が描いた国宝かきつばた図屏風は5000円札にも描かれています。また、5月15日からは、花勝負祭り、6月10日までも開催されます。地流公園、地流神社隣の花勝負は、明治神宮から3回にわたって下賜されたもので、明治天皇並びに、昭憲皇太后ご遺愛の名品種60種類が植えられています。いずれの祭りも、感染症対策を実施しながら開催させています。また、祭り期間中は、地流市観光ガイドボランティアの皆さんが観光のお手伝いもしています。感染症対策にご留意いただきながら、ぜひお出かけください。地流市長、林郁夫。
フォーカスオン地流。3月8日。地流市と大塚製薬株式会社との連携と協力に関する包括協定締結。地流市民等のより一層の健康づくりの推進及び健康寿命の延伸等を図ることにより、地流市の地域活性化及び市民サービスの向上に資することを目的として包括連携協定を締結しました。3月4日、第48回愛知県ボーリング選手権大会優勝報告。この大会で優勝された近藤奈穂さんが受賞報告にお越しくださいました。近藤さんは第50回全日本クラブ対抗 ボーリング選手権大会にも出場し、団体優勝の成績を収めています。3月8日、愛知大学と連携した地流散策マップ完成報告。愛知大学と連携して地流市の飲食店等や散策コースを掲載したマップを作成しました。市役所窓口やイベント等で配布しています。配布するマップには協賛店のクーポンもついています。4月3日地流市消防団ニュー対談式。地流市の安心安全を守るべく消防団の活動が今年度もスタートしました。今後地域のために様々な活動を行っていきますので、ご協力お願いします。以上です。
統計情報。4月1日現在、人口総人口72,011人、うち男性38,035人、女性33,976人、総世帯数32,805世帯。3月の交通事故数、人身事故件数16件、1月からの累計44件。死亡者なし、重傷者なし、軽傷者23人、1月からの累計54人。物損事故件数193件、1月からの累計511件。3月の刑法犯数、刑法犯総数33件、1月からの累計128件。窃盗犯27件、1月からの累計79件、うち侵入盗2件、1月からの累計4件、乗り物盗8件、1月からの累計31件、その他17件、1月からの累計44件。3月の火災救急、火災1件、1月からの累計2件、救急232件、1月からの累計713件。以上、統計情報でした。
新型コロナウイルスワクチン接種のお知らせ。4月14日木曜日時点の情報です。最新の情報は市ホームページ等をご確認ください。3回目接種について、接種券発送スケジュールについて、令和3年10月24日以降に2回目接種を終えた人の接種券発送スケジュールについて、次の通り予定しています。なお、10月23日までに2回目を接種した人へは、すでに接種券を発送済みです。お手元に接種券が届いていない場合は、地流市新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンターへご連絡ください。2回目接種完了月、接種券発送日の順にお知らせします。令和3年10月24日から28日、4月27日、10月29日から31日、5月2日、11月1日から8日、5月9日、11月9日から16日、5月16日、11月17日から24日、5月23日、11月25日から30日、5月30日、予約開始は接種券が届き次第です。なお、配送の関係上、到着までに2営業日程度かかる場合があります。12歳から17歳の3回目接種について、国において予防接種法に基づく臨時接種として位置づけられたため、12歳以上17歳以下の人の3回目接種を開始しています。なお、12歳以上17歳以下の人が接種可能なワクチンはファイザー社製ワクチンのみとなりますので、ご注意ください。詳細は市ホームページをご確認ください。 5歳から11歳のコロナワクチン接種について。5歳から11歳の新型コロナワクチンの接種を開始しています。5歳の誕生日を迎えられた人は誕生月の翌月に接種券を発送します。ワクチン接種について。ワクチン予約支援コーナーの縮小について。中央公民館杉薬局治療福祉アリーナ図書館の各ロビーで実施しているワクチン予約支援コーナーは、接種の進展に伴い4月30日で土曜日日曜日祝日の受付を終了します。5月以降も各施設の休館日を除き、平日の午前9時から午後5時に受付していますので、パソコンやスマートフォンをお持ちでない人、操作に不安がある人はご利用ください。ワクチン接種は強制ではありません。ワクチン接種はあくまでもご本人の意思に基づき受けていただくものです。ご本人が納得した上で接種をご判断ください。治療師新型コロナウイルスワクチン接種専用コールセンター、電話 0566-93-3320、 月曜日から土曜日祝日を除きます。午前9時から午後5時まで。対応言語は日本語、ポルトガル語、英語、タガログ語、ベトナム語です。お問い合わせは保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。
令和4年度健康・治療・友達・マイレージが始まります。健康・治療・マイレージとは、検診や予防接種、ボランティア、地域活動などへの参加、運動や食事、禁煙などの健康づくりに取り組み、ポイントを貯めると各種特典と健康を手に入れることができる健康づくりを応援する制度です。健康は財産です。自分の人生を自分らしく生きるため、大切な人のため、まずは気軽にできる健康づくりから始めませんか？対象者、18歳以上で市内に在住、在勤、在学している人。内容、チャレンジシートまたはアプリの健康づくりメニューに取り組んでポイントを貯めます。50ポイントを貯めて保健センターへ申請すると、参加賞引換券や優待カードのほか抽選で商品が当たります。抽選日は令和5年2月24日金曜日の予定です。参加方法、チャレンジシートの場合、チャレンジシートを入手しポイントを貯めます。チャレンジシート配布場所、保健センター、市役所1階ロビー、国保医療課、杉薬局治療福祉アリーナ、図書館、子育て支援センター、中央公民館、福祉の里八津田、シルバー人材センターなど。提出方法、チャレンジシートの場合、保健センターに直接提出、郵送も可能です。または回収箱に投函してください。回収箱は市役所総合案内、中央公民館、福祉の里八津田、杉薬局治療福祉アリーナ。なお、翌月中旬頃、初回の人のみ参加賞引換券及びマイカを発送します。参加賞1、参加賞引換券、パン、ミニナン、コーヒー豆、乾燥しいたけ、ケヤキ付近、軍手等。なお、令和3年度から参加賞引換券は初回のみお渡ししています。2、県内の協力店で使える優待カード、マイカ。チャレンジ期間、令和4年5月1日日曜日から令和5年1月31日火曜日。申請は2月10日金曜日までです。チャレンジ期間中継続して挑戦できますが、参加賞のお渡しは初回のみです。チャレンジシートを10回提出した人へ賞状をお渡しします。商品、市民の健康づくりを応援してくださる企業、団体様に ご協賛いただいています。治療師医師会賞、空気清浄機1人、ギフトザ丸八賞、チリッピクリアファイル20人、スミ製賞、ピングーフェイスタオル54人、肉屋大膳、第一生命賞、 大膳ステーキ20人、知立マコモ研究会賞、マコモタケの混ぜご飯の素10人、ウォーターパレス KC 賞、ウォーターパレス KC 施設1日利用券10人、健康知立マイレージ特別賞、商品券1万円3人、健康知立マイレージチルッピ賞、チルッピぬいぐるみ3人、知立市歯科医師会賞、歯医者さんからのリカルグミ50人、杉薬局賞、商品券2000円5人、第一生命賞、第一生命オリジナルグッズ20人、一花賞、いちご10人、JA 愛知中央賞、地元のお米、マイマイ米 1kg 30人、スーパー銭湯朝日の湯賞、入選無料券10人、健康知立マイレージカッキー賞、商品券5000円10人、ダッピー賞、ダッピークイーン 5kg 5人、明治安田生命賞、今治ブランドフェイスタオル2枚15人、健康づくりでポイントを貯めて参加賞やお得な優待カードをもらうピ。お問い合わせは保健センター電話82-8211へどうぞ。
皆さんの声をお聞かせください。市について感じていることや疑問に思っていることはありませんか？市では市民の皆さんのご意見やご要望を今後のまちづくりに生かしていくため、次の通り校長事業を行っています。誰もが暮らしやすいまちづくりのために、たくさんの建設的なご意見ご提言などをお待ちしています。おいでん市長室、市長と膝を交えて自由に懇談し意見交換しませんか？時30分程度、ところ市長応接室、対象1人または5人以内のグループ。お申し込みは電話、E メールまたは直接共同推進課秘書広報係へ。お話しいただく内容もお伝えください。お申し込みいただいた後に日程調整などを行います。市長オンラインふれあいトーク。オンライン会議システムのズームを利用して、市長から市政、まちづくりについてお話しした後、市民の皆さんからの質問にお答えします。時1時間、対象、町内会ごとの市内在住の人。お申し込みは各町内会の区長さんから共同推進課秘書広報係へ。なお、例年実施している市長出張ふれあいトークはコロナ禍のため実施を見送っています。本事業は代わりの事業として、コロナ禍でも市民の皆さんからのご意見をお聞きするため実施するものです。市民からの手紙。市民皆さんのご意見やご提言を直接市長へ届け、市政に生かしていきます。いただいた市民からの手紙は、すべて市長が目を通し、返信を希望される場合は回答をお送りします。方法、市政に関するご意見、ご提言などを明記していただき、郵送ファックスまたは E メールで共同推進課秘書広報係へお送りください。様式は問いません。なお、回答を必要とされる場合は必ず住所、お名前をご記入ください。市民からの手紙で得た個人情報や内容などは他の目的では一切使用しません。昨年度実績全64件、交通安全10件、防災1件、教育障害学習1件、防犯1件、保健医療13件、その他12件、ごみ環境3件、公共バス2件、児童子育て6件、都市計画1件、行政サービス6件、施設管理4件、福祉2件、町づくり1件、処遇・接遇1件、公園・観光・商工・税金・多文化共生なし。秘書広報係からのお願い。記名・無記名・匿名にかかわらず、貴重なご意見として対応させていただいていますが、無記名や連絡先不明の場合には、 回答あるいは参考意見として処理した通知を お出しできません。市民の皆さんとの円滑なコミュニケーションを図るためにも、ご意見ご提言を お寄せいただく際には、できる限り住所氏名を記載していただきますようご協力をお願いします。皆さんからお寄せいただいた手紙は、すぐに実現可能なものや急を要するものなどは迅速に対応していきます。また予算を伴うものや関係機関との調整が必要なものなども順次対応していきます。お問い合わせは共同推進課秘書広報係電話 95-0112 へお願いします。
ピックアップトピック、知留市からのお知らせ。避難行動要支援者名簿をご存知ですか？避難行動要支援者及び避難行動要支援者名簿とは、避難行動要支援者とは、要配慮者、高齢者や障害のある人などのうち、災害が発生した時や発生する恐れがある時に、自ら避難することが困難で、特に支援を必要とする人です。避難行動要支援者名簿、以下名簿という、は、平成25年度に災害対策基本法の改正に伴い、国がすべての自治体に作成を義務付けしているもので、避難行動要支援者が載っています。名簿の情報提供に同意していただくと、皆さんがお住まいの地域の避難支援等関係者に名簿を提供し、日頃から防災訓練などに活用していただくことにより、これまで地域で取り組まれてきた避難支援体制をさらに整備し、災害への備えになります。避難行動要支援者の対象について、次の1から9のいずれかに該当する人が対象です。1、一人暮らし高齢者として市に登録されている人。2、要介護認定区分が3から5までの人、施設入所者を除く。3、要介護認定区分が2以下で、認知症高齢者の日常生活、自立度2以上の人、施設入所者を除く。4、要介護認定区分が2以下で、障害高齢者の日常生活自立度 B 以上の人、施設入所者を除く。5、身体障害者手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が1級から3級までの肢体不自由、1級から6級までの視覚障害、または聴覚障害である人。6、療育手帳の交付を受けた人のうち、その障害の程度が A 判定、もしくは B 判定である人、またはこれと同程度の障害である人。7、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた人のうち、精神障害者保健福祉手帳による障害の程度が1級または2級である人。8、特定医療費指定難病の支給認定を受けた人のうち、自ら避難することが困難な人。9、その他支援を希望する人で、市長が支援を必要と認めた人。名簿の情報提供に関する手続き。以上、1から7に該当する人には、6月初旬に避難行動要支援者名簿の情報提供に関する同意書と、案内文書を送付しますのでご確認ください。他にも災害時、または災害の発生の恐れがある場合に支援が必要な人がいると思われます。名簿への掲載を希望される人は福祉課にご相談ください。同意がない場合は、平常時には避難支援等関係者に名簿情報が提供されません。名簿活用の流れ。まず、知留市が、1、避難行動要支援者名簿の作成をします。それには、避難行動要支援者に対して、2、 名簿情報を平常時から支援者に提供してよいかを確認。次に、同意を得て3、同意書の返送により、知立士が4、同意した人の名簿情報の提供を避難支援等関係者である町内会、自主防災組織、民生委員、児童委員、警察機関、社会福祉協議会などに連絡します。これにより、平常時の受けられる支援の例として、日常の声かけ等の見守り、防災訓練等に活用、避難支援を受けられます。また、災害時に受けられる支援の例として、避難連絡、避難誘導に関する支援、安否確認、救助活動等に活用が受けられます。以上、お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話95-0118へお願いします。
市民課窓口でマイナンバーカードの申請ができます。窓口で写真撮影をし、申請手続きを行います。申請はご本人がお越しください。申請の流れ。1、申請書の記入。2、顔写真の撮影。3、説明。持ち物と受け取り方法。マイナンバーカードの受け取りは、次の2つの方法から選択していただけます。受け取り方法によって持ち物が違いますのでご注意ください。なお、ご本人が15歳未満の人、または成年非後見人の人は市民課までお問い合わせください。自宅受け取り、郵送の場合、次の本人確認書類。A、運転免許証、運転経歴証明書、交付年月日が平成24年4月1日以降のもの。住民基本台帳カード、写真付き。旅券、身体障害者手帳、精神障害者、保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書。B、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、医療受給者証、診察券など。なお、氏名、生年月日、または氏名、住所が記載されたものをお持ちください。通知カード、住民基本台帳カードをお持ちの人は、申請時に回収します。本人限定受取郵便、または簡易書き留めで郵送します。市役所受取の場合、次の本人確認書類。A、運転免許証、運転経歴証明書。交付年月日が平成24年4月1日以降のもの。住民基本台帳、写真付き。旅券、身体障害者手帳。精神障害者保健福祉手帳。療育手帳、在留カード。特別永住者証明書。一時庇護許可書。仮滞在許可書。B、健康保険証、年金手帳、年金証書、社員証、学生証、医療受給者証、診察券など。なお、氏名、生年月日、または氏名、住所が記載されたもの。通知カード、住民基本台帳カードは、マイナンバーカード受け取り時に回収します。マイナンバーカード、期日夜間窓口について。予約は不要です。平日に来庁が難しい場合は、マイナンバーカード休日夜間窓口をご利用ください。なお、開催日時について変更になる場合があります。詳しくは市ホームページまたは毎月の広報地理をご確認ください。休日窓口、日にち毎月第3土曜日、時間8時30分から11時30分、夜間窓口、日にち、毎月第2、第4金曜日、時間17時15分から19時。お問い合わせは市民課旅券書務係、電話 95-0124 へお願いします。
便利な証明書、コンビニ交付サービスをご利用ください。コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカードを利用して、全国のコンビニエンスストアなどに設置されているマルチコピー機、キオスク端末で、住民票の写しや印鑑登録証明書、戸籍の符票の写し、戸籍謄本、証本が簡単に取得できるサービスです。コンビニ交付のメリット。1、全国のコンビニで利用できます。2、土曜日、日曜日、祝日、朝から夜でも利用できます。なお、利用時間、午前6時30分から午後11時、年末年始及びメンテナンス日を除きます。3、セキュリティ対策が万全です。取得方法。1、操作画面の青い丸で囲んだ行政サービスを選択します。2、画面の表示や音声案内に従ってマイナンバーカードを読み取ります。3、マイナンバーカードを交付時に設定した数字4桁の利用者証明用電子証明書の暗証番号を入力します。4、画面表示や音声案内に従って必要な証明書の種類を選択していきます。5、料金のお支払い後に必要な証明書が印刷されます。以上、お問い合わせは市民課戸籍住民係電話 95-0152 へどうぞ。
お客様満足度アンケート結果報告。市役所や各施設に訪れた市民の皆さんを対象に実施したお客様満足度アンケートの結果についてお知らせします。実施場所、市役所全課および各施設、中央公民館、杉薬局、治療福祉アリーナ、図書館、保健センター、児童センターなど。実施期間、2月8日火曜日から22日火曜日まで。アンケート内容。1、名札の着用。2、挨拶。3、言葉遣い。4、応接態度。5、服装、身なり。6、説明の分かりやすさ。回答者数。総数58人。年齢別。10代6人、20代2人、30代12人、40代4人、50代9人、60代11人、70代14人です。集計結果、令和3年度の状況は次の通りです。挨拶、満足 63.8%、 言葉遣い、満足69.0%、 応接態度、満足 69.0%、 服装身なり、満足 63.8%、 説明の分かりやすさ、満足 69.0%。 全体の結果では、満足と答えた人が全体の約 67%、 ほぼ満足までを含めますと82% を超える人に満足いただいている結果となりました。今後の対応等は、市役所及び各施設を利用いただいた市民の皆さんからは、おおむね満足しているとの回答をいただきましたが、引き続き、治療師職員が市民の皆さんに実現を約束したマニフェスト、治療師職員の誓いによる、さらなる意識向上を図り、満足度の向上に努力してまいります。今回から、用紙を手渡す方法から QR コードで読み取るアンケート調査に変更し、ペーパーレス化、スマート化を図りました。ご協力ありがとうございました。お問い合わせは、総務課人事係、電話 95-0143 へお願いします。
放置自転車をなくそう。放置自転車と原動機付き自転車を含むは、歩行者や通行車両の妨げになるだけでなく、 緊急時の避難、救助、消火活動の妨げにもなります。特に治療駅周辺は放置禁止区域が指定されています。自転車等を駐車するときは、自転車駐車場、有料と無料を利用し、周辺の交通に迷惑をかけないようにしましょう。また、通学や通勤の方法が変わった、進学や転勤などで自転車等を長期間利用しなくなったなどの場合は、自転車を駐車場に放置しないようにしましょう。お問い合わせは土木課管理係、電話 95-0155 へお願いします。以上でピックアップトピックを終わります。大雨から守ろう、大切な町。流す、溜める、染み込ませる、安全に避難する。5月15日日曜日から21日土曜日は総合治水週間です。進む開発と高まる浸水被害の危険性。山林や田畑などには雨水を一時的に溜める、地下に浸透させる機能があり、河川への雨水の流出量を抑える働きをしています。しかし今日では開発が進み、地表面がコンクリートやアスファルトに覆われ、短い時間で多くの雨水が河川へ入ってくるようになり、洪水の危険性が増しています。また、河川に入りきらない雨水によって、低い土地での浸水被害の危険性も増しています。このため、山林や田畑を適正に保全していくことや、雨水を溜めたり、地下に染み込ませたりする雨水貯留浸透施設の設置が、河川や下水道等の整備と合わせて非常に重要となっています。家庭でもできる取り組み。市では、洪水や浸水の防止を図ることを目的に、家庭でもできる取り組みを推奨しています。降った雨を屋根の樋から集め、雨水貯留タンクに溜める。駐車場などの舗装を透水性にする。など、川に短時間で雨水が流れないように対策を行う人に対して補助金を交付する制度があります。洪水ハザードマップを活用ください。洪水ハザードマップには、浸水が予想される区域を掲載しています。また、避難場所、避難の時に通行が危険と思われる箇所なども記しています。日常から大雨などの危険時に備えて、どこのルートで避難するか、近所に浸水の予想される箇所があるかなど、一度現地を見ておくことも大切です。洪水ハザードマップは土木課窓口で配布しています。総合治水ホームページ。総合治水に関する情報は、新川・境川流域総合治水対策協議会ホームページをご覧ください。お問い合わせは、土木課河川工務係、電話 95-0163 へどうぞ。
令和4年度治流公園花菖蒲祭り。時、5月15日日曜日から6月10日金曜日。ところ、治流公園花菖蒲園。治流公園の花菖蒲が色とりどりの花をつける季節となりました。今年も治流公園を中心に花菖蒲祭りを開催します。行事一覧、日程、行事名をお知らせします。祭り期間中の土曜日と日曜日、茶会、午前10時から午後3時。5月15日日曜日から28日土曜日、さつき展示会。5月21日土曜日、チリュッピ出演、午前11時からと午後1時から。5月22日日曜日、花菖蒲雅楽演奏会、午前10時から午後2時。5月27日金曜日から29日日曜日、ひょうたん展示会。5月29日日曜日、神楽会、午前9時から午後3時。5月29日日曜日、治流からくり人形実演、演目一の谷合戦、午後1時から1時30分。 5月29日日曜日から6月12日日曜日、草木染め、老血染め展示会。6月4日土曜日、知立短歌大会、午前10時から午後3時。6月5日日曜日、郷土文化講演会、演題、天正6年の織田信長、信長後期に即して、午後1時から。祭り期間中、知立神社宝物展、花菖蒲写真展、からくり人形展、拓本展、知立公園花菖蒲祭りフォトコンテスト、夜間照明があります。お問い合わせは、経済課商工観光係、電話 95-0125 へお願いします。
暮らしのお知らせ、市政トピックス、市議会6月定例会のお知らせ、市政に関する諸案件が審議されます。午前10時開会、6月2日木曜日、本会議開会提案説明、6日月曜日、本会議質疑予算決算委員会、8日水曜日、9日木曜日、10日金曜日、いずれも本会議一般質問、14日火曜日、企画文教委員会、予算決算委員会分科会、15日水曜日、市民福祉委員会、予算決算委員会分科会、16日木曜日、建設水道委員会、予算決算委員会分科会、17日金曜日、予算決算委員会分科会予備日、21日火曜日、予算決算委員会議会運営委員会、22日水曜日、本会議討論採決閉会。本会議各議員による議案の質疑や一般質問を行います。委員会議案の内容を詳しく審査します。請願陳情の提出締め切り日、5月24日火曜日午後5時。議会報告会、時5月7日土曜日午後6時30分から、所中央公民館講堂、同時オンライン開催。なお、会場での参加を希望する場合は事前申し込みをしてください。内容、議会の報告、意見交換等。問い合わせは議事課庶務係、電話 95-0137 へお願いします。5月12日は民生委員・児童委員の日です。支え合う住みよい社会・地域から。民生委員・児童委員は福祉向上のため地域住民の相談に乗り、必要があれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たしています。また主任児童委員は子どもや子育てに関する支援を専門に担当しています。地域でさまざまな活動を行い、安心して住み続けられる地域づくりに尽力していますので、生活していて困ったことがあればお気軽にご相談ください。お住まいの地域の担当委員がわからない場合は、福祉課保護援護係へお問い合わせください。また5月12日木曜日から18日水曜日に、福祉の里八田で活動紹介展示を行います。お問い合わせは福祉課保護援護係、電話 95-0149 へどうぞ。赤十字の活動資金の募集にご協力ください。5月は赤十字運動月間です。日本赤十字社は国内外で様々な人道支援活動を行っています。これらの活動は皆さんからの寄付などによって支えられています。この期間中、各町内会を通じて募金活動を行いますので、ご協力をお願いします。金額の定めはありませんが、会員として加入を希望する人は500円以上の納付が必要です。法人または町内会未加入の人へは、福祉課窓口で募金の受付をしています。お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
3年度市内企業献血のご協力ありがとうございました。株式会社土屋様、株式会社富士様、双葉産業株式会社知立工場様、日本特殊塗料株式会社愛知工場様、
深山製鋼株式会社様、愛知トヨタ自動車株式会社知立店様、ありがとうございました。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。児童福祉週間5月5日から11日。見つけたよ、広がる未来とつかむ夢。毎年5月5日の子どもの日からの1週間は、児童福祉週間です。大切な子どもたちの今と未来を守るために、知ってほしいことがあります。テレビやネットで流れてくる子ども虐待のニュース、ショッキングな内容が多いために、どこか人ごとに感じていませんか？子ども虐待とは何を指すのでしょうか？口で言ってわからないので叩いて教えた。少しの時間だから家に置いて外出した。泣き止まず腹が立ち怒鳴りつけた。など、これらは子ども虐待と考えられます。虐待はなぜいけないのでしょうか。子どもの発達に様々な悪影響を与えるからです。また、子どもは小さくても一人の人間として、権利の主体者と位置づけられています。虐待は著しい人権侵害であり、許されることではありません。虐待を受けていると思われる子どもやその家族は、何らかの支援を必要としていることも少なくありません。心配なご家庭があれば、児童相談センター電話189、または子どもか家庭児童相談室にご連絡ください。お問い合わせは、子どもか家庭児童相談室、電話 95-0162 へお願いします。ネット119緊急通報システム。聴覚または音声、言語機能などに障害があり、音声による119番通報が困難な人は、ネット119緊急通報システムの利用ができます。このシステムは、スマートフォンなどからインターネット回線を利用して、音声を用いることなく119番通報するシステムです。対象は、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市在住在勤または在学の人、利用には事前登録が必要です。お問い合わせは、衣浦東部広域連合消防局、通信指令課、電話 63-0138 へお願いします。
パブリックコメント。皆さんの意見を募集します。知立市人権尊重の町宣言案。意見募集期間5月10日火曜日から6月10日金曜日。閲覧場所、共同推進課窓口、行政資料コーナー、図書館、市ホームページ。意見の提出方法。申し込み、住所と氏名を必ず明記の上、次の方法で提出してください。郵送、郵便番号472-8666。住所は不要です。知立市役所共同推進課宛て。ファックス 83-1141。共同推進課窓口へ直接書面で提出。電話では受付できません。お問い合わせは共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。女性悩み事相談をご利用ください。夫婦関係、親子関係での悩み、職場や近所付き合いの中で生じるトラブルなど、女性が直面するさまざまな悩み事を専門員がお聞きし、解決のための応援をします。相談は無料で、秘密は固く守られます。一人で悩まず、お気軽にご相談ください。時、祝日を除く第2、第4木曜日、午前9時から正午と、午後1時から4時、専門員の都合によりお休みになる場合があります。ところ、市役所内、共同推進課へお越しください。その他、予約優先、当日でも空きがあれば可能です。電話での相談も受け付けます。お申し込みお問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。5月3日は憲法記念日。 人権が尊重される社会の実現を目指して、差別のないお互いの人権が守られる明るい社会は私たちみんなの願いです。日本では人間らしく生きていくための基本的人権を保障した憲法が施行されて75年になります。基本的人権が尊重される社会を実現するためには、私たちが身の回りの不合理や矛盾に気づき、解決していく努力が必要です。一人一人は皆違いますが、人権は全ての人に平等に保障されています。これを機に、人権の大切さについて考え、お互いを認め合う明るい住みよい社会を築きましょう。お問い合わせは共同推進課、共同人権係、電話 95-0144 へお願いします。不動産、空き家無料相談が予約制になります。不動産、空き家無料相談は7月から予約制で実施します。実施日の前の週、木曜、祝日の場合は前の会長日まで電話で予約を受け付けます。時、8月、1月を除く第2火曜日、午後1時から4時。ところ、市役所2階、打ち合わせ室南。お問い合わせは、建築課、施設管理係、電話 95-0156 へお願いします。
西三河都市計画事業の事業計画を変更しました。県が施行する次の都市計画事業の事業計画を変更しましたので、関係図書を縦覧します。事業の種類、名称、西三河都市計画都市高速鉄道事業、名古屋鉄道名古屋本線及び三河線、施行者愛知県、施行期間令和11年3月31日まで、図書等縦覧場所、都市開発課、市街地整備事務所、午前8時30分から午後5時15分、平常日を除きます。お問い合わせは、都市開発課、鉄道高架係、電話 85-5882、県地流建設事務所、鉄道立体課、電話 82-6493 へどうぞ。一般不妊治療費補助金制度。不妊で悩んでいる夫婦にその治療費の一部を補助します。対象、夫婦のどちらかが知立市に住所があり、医療保険に加入し、医師に不妊治療の必要があると診断された法律上の夫婦、事実婚の場合も含みます。内容、一夫婦1年度につき1回、自己負担額の2分の1、上限5万円、期間は継続する2年間で、他の市町村で受けた補助期間も含まれます。対象治療、令和4年3月1日から令和5年2月28日に受けた不妊検査、一般不妊治療、人工授精。対象費用、不妊治療に要する費用の自己負担額。健康保険適用外の費用も対象になります。分子療などの治療に直接関係のない費用は対象外。申し込みお問い合わせは、令和5年3月22日水曜日までに保健センター、電話 82-8211 へどうぞ。有効期間10年の旅券、パスポートの発給を申請できる年齢が引き下げられました。民法の改正により、4月1日から成年年齢が引き下げられました。これに伴い、有効期間10年の旅券、パスポートの発給を申請できる年齢が20歳以上から18歳以上に引き下げられました。また、成年年齢の引き下げにより、旅券の発給等の申請にあたり、親権者の同意が不要となる年齢も20歳以上から18歳以上に引き下げられました。お問い合わせは、外務省領事局、旅券課、電話 03-3580-3311。愛知県旅券センター、県民生活部、県民生活課、
電話 052-563-0236 市民課旅券書務係電話 95-0124 へどうぞ。
アジサイの苗木を配布します。緑化推進の一環としてアジサイの苗木を無料で配布します。ご家庭で綺麗な花を咲かせてみませんか。時5月12日木曜日午前10時から正午、ところ市役所南側広場、配布数250ポット、1人1ポット限り、なくなり次第終了です。お問い合わせは都市計画課公園緑地係電話 95-0157 へお願いします。知立市水防訓練を実施します。今年の訓練は局地的大雨がこの地域を直撃し、会津間川に氾濫の危険があるという想定で実施します。時5月29日日曜日午前10時から11時ごろ、ところ会津間川右岸堤会津間町およびその周辺、なお新型コロナウイルス感染症の影響で中止する場合は市ホームページや知立市すぐメール等でお知らせします。お問い合わせは安心安全課防災係電話 95-0160 へどうぞ。 J アラートの全国一斉情報伝達訓練の実施について、国では地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、 J アラート全国瞬時警報システムによる情報が迅速かつ確実に伝達されるよう、全国一斉の情報伝達訓練を定期的に実施しています。時5月18日、8月10日、11月16日、令和5年2月15日、いずれも水曜日の午前11時ごろ。内容、市内の防災行政、同報、無線と防災ラジオで、これはアラートのテストですという内容の放送が流れます。お問い合わせは安心安全課防災係電話 95-0160 へお願いします。町内会加入のご案内。町内会とは、町内会は町などの一定区域に住む人々の意思に基づいて結成された任意団体で、市内には31の町内会があります。町内会のない地域はありません。町内会の必要性。安心安全で明るく住みよい地域づくりを実現させるためには、お住まいの地域で実施される活動に積極的に参加し、共に助け合い協力をしていくことが大切です。東日本大震災のような大規模災害の発生が東海地区でも危惧されています。市職員や消防職員などがすぐに現地に駆けつけられるとは限りません。いざという時、頼りになるのは身近なご近所さんです。町内会は皆さんの生活に密接な自主活動を行っていますので、積極的に町内会に加入してくださるようご案内します。町内会への加入等のお問い合わせは各町内会の区長へご連絡ください。なお、区長の連絡先は共同推進課へお問い合わせください。町内会名、区長氏名の順でお知らせします。なお、継承は略します。長篠町原田隆、山町清原貞夫、山屋敷町栗木隆、中山町谷沢俊文、中町加古和一、新地町伊藤志郎、本町神谷正明、宝町天野誠、西町伊藤正志、会津間町松下隆、西岡町倉地誠、上重原町岡田昌司、工房町三原哲、西中町神谷裕二、新林町大沢義人、八田町江藤秀則、八田町早田拓夫、内田町佐野美希夫、南陽区
小林英二、八橋町、水沢幸彦、大工事町、小泉正幸、昭和一丁目、渡辺恵、昭和二丁目、太田和義、昭和三丁目、松本春夫、昭和三丁目、一、山田和弘、昭和四丁目、高田邦夫、昭和五丁目、加藤良介、昭和六丁目、大平君夫、昭和七丁目、高佐原晴美、昭和八丁目、山田学、昭和九丁目、加藤隆明です。お問い合わせは、共同推進課共同人権係、電話 95-0144 へお願いいたします。高齢者叙勲の受章。高齢者叙勲が3月1日付で発令されました。受章おめでとうございます。瑞宝賞受章、松原博さん。お問い合わせは共同推進課、秘書広報係、電話 95-0112 へお願いします。
知立市審議会等の公募委員候補者募集のご案内。市では、これまで市政に参加する機会の少なかった市民等からも、できるだけ広くご意見を伺い、政策に反映していくために、各種審議会、市民会議等の公募委員を募集しています。ご登録いただいた人の中から、審議会等の委員の改選の際、市の担当部署から委員就任の依頼をすることがあります。市政に多様な意見を反映させていくためにも、皆さんのご登録お待ちしています。対象、令和4年2月1日時点で満18歳以上の人、市内在住、在勤は問いません。お問い合わせは、企画政策課、地方創生、SDGs 係、電話 95-0114 へお願いします。
催しのお知らせ。お話し会、時5月5日木曜日祝日、午前11時から、ところ図書館お話しコーナー、内容、絵本、僕のお弁当、私のお弁当、果物、紙芝居、おにぎりおにぎり、仕掛け絵本、魔法の電子レンジ、ほか、行う人、読み聞かせグループ、ぼちぼちの会、定員先着順で7組。絵本の時間、時、5月5日、12日、19日、26日、いずれも木曜日の午後2時30分から、なお19日は午前11時からも行います。ところ、図書館お話しコーナー。内容、絵本の読み聞かせ、ミニブックトーク、紙芝居など。行う人、図書館職員とボランティア。定員、先着順で7組。紙芝居の会。時5月21日土曜日午後2時30分から、ところ図書館お話しコーナー。内容、ワーニー歯磨きできるかな？鎌田先生の裸の王様。行う人、青みの会朗読グループ。定員先着順で7組。ストーリーテリング。ストーリーテリングとは、語り手が言葉だけで伝えるお話を聞きながら、その場面や情景を自由に想像してお話の世界を楽しむことです。時、5月28日土曜日午前11時から、ところ図書館2階視聴覚室。内容、日本の昔話、猿地蔵。アンデルセン童話、5粒のエンドウ豆。日本の昔話、犬と猫と鱗玉。行う人、お話の会ホットケーキ。定員先着順で20人。お問い合わせはいずれも図書館、電話 83-1131 へどうぞ。令和4年度松竹歌舞伎舞踊公演。中村芝翫をはじめ豪華俳優陣による華やかな歌舞伎舞踊の舞台をお楽しみください。 初めて鑑賞する人にはイヤホンガイド有料による解説もあります。パティオ地流では令和初となるこの機会に日本古来の伝統芸能と新たな出会いをしてみませんか。演目1ご挨拶、2操り三馬奏、3連獅子、時7月16日土曜日午後2時開演、ところ文化会館柿椿ホール、全席指定席です。お問い合わせは文化会館パティオ地流、電話 83-8100 へどうぞ。
歴史民俗資料館ゴールデンウィークイベント、クイズラリー。資料館の展示を見ながらクイズに答えて地流の歴史や昔の暮らしを楽しく学びましょう。時4月29日金曜日祝日から5月5日木曜日祝日、ところ歴史民俗資料館展示室。5月飾り展示、大正から昭和時代の5月人形や鯉のぼりを展示しています。時4月29日金曜日祝日から5月26日木曜日、ところ図書館展示コーナー。段ボール甲冑と写真を撮ろう。ナスモル地流から寄贈された手作り甲冑2両を5月飾りの横に合戦風景の背景とともに展示します。サイズは保育園児用と小学生用です。時4月29日金曜日祝日から5月26日木曜日、ところ図書館展示コーナー。以上、お問い合わせは歴史民俗資料館、電話 83-1133 へお願いします。出会う、羽ばたく、広がる、第21回地流フレッシュコンサート。今春、音楽課程のある大学、大学院を卒業した新人演奏家による演奏会をリリオコンサートホールで開催します。第1部フレッシュコンサート、第2部エールコンサート、時5月22日日曜日午後2時開演、午後1時30分会場、ところリリオコンサートホール。お問い合わせはパティオ地流、電話 83-8100 へお願いします。 YouTuber ピアニスト宮健登場。宮健ワンマンコンサート in 地流、時5月29日日曜日午後2時30分開演、ところリリオコンサートホール。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。リリオミニコンサート、2つの弦楽器の調べ、時5月20日金曜日午前11時30分開演、ところリリオコンサートホール。プログラム、地元を中心に活躍する演奏家のバイオリンとギターによるコンサートです。全自由席です。お問い合わせはリリオコンサートホール、電話 85-1133 へお願いします。
教室講座のお知らせ。柿椿植え付け講習会。講習会では実際に柿椿を鉢植えし育て方を学びます。植え付けた鉢植えは持ち帰ることができます。時6月24日金曜日、1午前10時から、2午後2時から、ところ中央公民館1階第1次修室。講師、愛知豊明夏季流通協同組合理事長永田さん。対象、市内在住の人。定員各回20人。費用は無料です。お申し込みは5月20日金曜日までに所定の申し込み書に必要事項を記入して都市計画課へどうぞ。お問い合わせは都市計画課公園緑地係、電話 95-0157 へどうぞ。文化協会市民教室初めての試吟、時5月14日土曜日午後1時30分から3時30分、ところ中央公民館展示室 1-2漢詩、短歌、俳句などの基本的な吟字方を学びます。費用は無料。講師は学生流日本吟韻三河学生会会長深浦清翔さん。お申し込みお問い合わせは5月6日金曜日から13日金曜日に文化会館内文化協会事務局電話 83-0151 火曜日から金曜日の午前10時から午後4時へお願いします。
健康のお知らせ。医師健康講座。高血圧の予防や治療、健康に過ごすためのヒント等を分かりやすくお話しします。自身や家族の健康管理にお役立てください。時6月15日水曜日午後1時30分から3時、ところ保健センター2階講座室、テーマ高血圧について、講師大岩内科クリニック院長大岩孝幸さん、定員先着順で30人、費用無料。申し込みお問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。かかりつけ医を持ちましょう。急速な高齢化に伴い医療を必要とする人が増加している一方、軽症であっても病院の救急外来を受診されるケースが増えています。そのため入院や緊急手術が必要な救急患者の対応が十分にできなくなる恐れがあります。体の不調を感じたときは、まずはかかりつけ医に診てもらいましょう。かかりつけ医とは、日頃から患者さんの体質や病歴、健康状態を把握し、日常的な診療や健康管理上のアドバイスなどもしてくれる身近なお医者さんのことです。かかりつけ医なら、今まで診察してきた情報から総合的に判断し、適切な治療が受けられます。なるべく診療時間内にかかりつけ医に受診しましょう。診療時間外などかかりつけ医が不在の場合、急な病気の診察は休日診療所や当直当番医をご利用ください。当直当番医は広報誌や市ホームページでお知らせしています。いざという時のためにもかかりつけ医を持ちましょう。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお願いします。ご寄付ありがとうございました。市へ物品の寄付。愛知中央農業協同組合様、食農教育絵本728冊。大光寺小学校へ。大光寺地域活動クラブ様、児童用書籍7点。ありがとうございました。
親子川柳。第16回親子川柳入賞作品を紹介します。小学2年。おいしいね。ママのご飯は金メダル。
母、ありがとう。あなたの笑顔も金メダル。
小学4年。オリンピック。響かぬ歓声。寂しいな。
父、アスリート、それでも変わらぬかっこよさ。
小学6年。口癖はめんどくさいとうっせえわ。
父、我が子見て、昔の自分とうり二つ。
中学3年。コロナ禍で五輪でつながる世界の輪。
母、コロナ禍で家で応援、家族の輪。
高校1年、四つ葉摘む、母に渡すと笑顔咲く。
母、宝物、四つ葉見つけた、あの笑顔。
親子川柳でした。レッツ手話。手話を学んで、使って、コミュニケーションの輪を広げていきましょう。歩く、人差し指と中指を下に向け、足に見立て、歩くように前に進める。市は平成30年12月に手話言語条例を制定しました。お問い合わせは、福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へどうぞ。
消費生活相談事例紹介。こんな時どうする？このコーナーでは全国の消費生活センター等に寄せられた相談事例をご紹介します。百貨店を語る偽通販サイトに騙されないで。相談内容、ネットで免税店の閉店にあたり高級腕時計が在庫処分として格安で売り出されるという広告を見つけ、通販サイトにアクセスした。100万円以上もする時計が約3万円になっており、大手百貨店なので信用して注文した。その後商品は代金引き換えで届き、宅配業者に代金を支払い受け取った。しかし腕時計は動かず偽物だと分かった。80歳代男性。アドバイス、百貨店が高級ブランド品を80%から90%オフなどの大幅な値引き価格で販売することは通常なく、偽通販サイトの可能性があります。価格に惑わされず、怪しい通販サイトにはアクセスしないことが大切です。百貨店のロゴマークや名称が表示されているからといって本物だと思い込まず、サイト内にある販売業者の名称、住所、電話番号などをよく確認しましょう。百貨店が注意書きしている場合もあります。代金引き換えで支払って商品を受け取ると、後で偽物だと分かっても返金は困難です。支払い方法が代金引き換えのみの通販サイトには注意が必要です。注文後に偽通販サイトだと気がついたら、代金を支払う前にキャンセルの連絡や受け取り拒否等をしましょう。困った時やトラブルが生じた場合は消費生活センター等にご相談ください。お問い合わせは知立市消費生活センター、電話 95-0195、 毎週月曜日と水曜日から金曜日午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。県消費生活総合センター、電話 052-9562-0999、 月曜日から金曜日午前9時から午後4時30分、土曜日、日曜日は午前9時から午後4時です。ピッチ FM。知立市はピッチ FM と災害時の放送に関する協定を結んでいます。ピッチ FM83.8 メガヘルツ。これで暮らしの情報を終わります。
高齢者在宅福祉サービス。サービス名、サービスの内容の順にお知らせします。福祉電話対応。緊急時の連絡手段を確保するために電話を対応します。緊急通報装置設置。ボタンを押すだけで緊急時の連絡調節ができる装置を対応します。日常生活用具給付。低所得で一人暮らしの高齢者等が安全に暮らせるよう、火災警報器、自動消火器、電磁調理器を給付します。寝具洗濯乾燥サービス。年4回、5月、8月、11月、2月、敷布団、掛け布団、毛布各1枚の洗濯乾燥をします。宅配給食サービス。必要と認められる場合、週7回まで昼食または夕食、普通食、おかゆ食、刻み食、糖尿病等の治療食を届けるとともに安否確認を行います。紙おむつ支給。希望の紙おむつと11種類の中から選択を毎月民生委員が支給します。
外出支援サービス、リフト付きタクシー等の助成金を月3枚給付します。助成額は大型車4,400円、普通車3,450円を上限とします。ただし大型車については、大型車が必要と認められた人に限ります。徘徊高齢者位置情報サービス、位置情報端末を貸与します。高齢者に携行させ、行方不明の際にサービス事業者に連絡すると現在地が確認できます。訪問リビ用サービス、自宅でリビ用サービス先発を除くを行う場合の出張料を1回につき1000円助成します。寝たきり高齢者等介護人手当、月額3,000円、4月、8月、12月に前月分までを一括で支給します。住宅改善費補助金交付、介護保険の住宅改修費の給付対象となる工事で、工事費が20万円を超える場合には、超えた工事費10万円を限度に、介護保険の負担割合に応じた費用を補助します。119安心くん、救急医療情報キットの配布、急病等で救急車を呼んだ場合に救急隊が適切な対応ができるよう、病歴や緊急連絡先等の情報を入れて冷蔵庫に保管するキットを配布します。介護中マークの配布、介護中と書かれたネームプレートを配布します。トイレの付き添い等の際、介護中であることを周囲に周知します。今どこネット、認知症の人が徘徊により行方不明となった場合に、今どこネットサポーターにメールを配信し、捜索の協力をお願いするものです。個人賠償責任保険、認知症等の人が徘徊等により起きた鉄道事故等で損害を与えてしまった場合に賠償金を補填するものです。家具転倒防止推進事業、市が配布している家具転倒防止器具の取り付けを無料で行います。耐震シェルター等設置補助金交付、市内の耐震性のない旧基準木造住宅に耐震シェルターを設置する人に対し、対象経費額を限度に補助します。耐震シェルター上限30万円、防災ベッド上限15万円。以上、お問い合わせは、長寿介護課長寿係、電話95-0150へどうぞ。高齢者の相談窓口、地域包括支援センター市内全域、地域の高齢者の心身の健康と生活の向上のために必要な支援を総合的に行う機関です。相談を幅広く受け付け、高齢者をサポートします。知立市東部地域包括支援センター、電話 82-8855、 担当エリア小学校区知立、来光寺、八田、知立東。知立市西部地域包括支援センター、電話 81-8880。担当エリア小学校区、知立西、沢渡、知立南。在宅介護支援センター、高齢者や家族の人に医療や福祉の総合的情報を提供しています。ビラトピア治療在宅支援介護センター、電話 83-2022。 在宅介護支援センターほほえみの里、電話 85-2532。 以上、高齢者の相談窓口でした。
障害者障害児の福祉サービス、障害者手帳が交付されると、障害等級等に応じて、各種手当、医療制度、福祉サービスを受給、ご利用いただけます。 障害者手帳の種別、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、市役所で手続きできる障害者障害児福祉制度、福祉課担当のサービス、障害者福祉タクシー券の交付、有料道路通行料金割引、駅前駐車場プリペイドカード交付、NHK 受信料の免除、日常生活用具、補装具の購入、修理費の支給、手話通訳者、要約筆記者の派遣、障害福祉サービス、障害児通所支援事業、地域生活支援事業、相談支援、地域活動支援センター事業、身体障害者福祉センター事業、緊急通報装置の設置、宅配給食サービス、訪問入浴サービス、身体障害者用自動車改造費の補助、今どこネット、安心安全課担当のサービス、家具転倒防止器具取り付け事業、まちづくり課担当のサービス、ミニバス乗車料金の免除。以上、お問い合わせは福祉課障害福祉係、電話 95-0118 へお願いします。他の団体で手続きする障害者障害児福祉制度。サービス名、障害年金。お問い合わせ先、国民年金について、市役所国保医療課電話 95-0123、厚生年金について、刈谷年金事務所電話 21-2110、サービス名、税の障害者控除。お問い合わせ先、所得税・相続税について、刈谷税務所電話 21-6211、住民税について、市役所税務課電話 95-0116。サービス名、自動車税、軽自動車税、種別割の減免等。お問い合わせ先、自動車税、種別割、西三河県税事務所、電話 0564-27-2712。軽自動車、環境性能割税について、名古屋東部県税事務所、電話 052-953-7865。軽自動車税種別割について、市役所税務課、電話 95-0116。以上、障害者・障害児の福祉サービスでした。
福祉手当支給、福祉医療費助成制度などのあらまし。福祉の増進を図るため、各種の手当の支給や医療費の助成などの制度があります。受給資格があっても申請の手続きをしないと手当の支給や医療費の助成などが受けられません。なお、制度の内容、手続きなど詳細は各担当課までお問い合わせください。福祉関係医療。種類、国保医療課医療係、電話 95-0151、子ども医療、母子家庭等医療、後期高齢者福祉医療、障害者医療、精神障害者医療、未熟児養育医療。福祉課障害福祉係、電話 95-0118、自立支援医療、厚生医療、自立支援医療、育成医療、自立支援医療、精神通院医療。申請に必要なもの。1、健康保険証。2、後期高齢者医療費保険者証。3、身体障害者手帳。4、療育手帳。5、精神障害者保健福祉手帳。6、自閉症群と診断された場合は診断書。7、精神科医師の診断書。8、診断書意見書。様式は市ホームページ及び福祉課にあります。9、 戦傷病者手帳。10、養育医療意見書。11、マイナンバーがわかるもの。12、その他関係書類。福祉手当、対象、種類。子供課、児童家庭係、電話 95-0120。子供、母子、父子、家庭など。児童手当、国の制度。維持手当、県、市の制度。児童扶養手当、国の制度。福祉課障害福祉係、電話 95-0118。障害者、特別児童扶養手当、国の制度。障害児福祉手当、国・県の制度。特別障害者手当、国・県の制度。在宅重度障害者手当、県の制度。心身障害者扶助料。被爆者、被爆者見舞い金。障害者、外国人福祉手当。高齢者、外国人福祉手当。申請に必要なもの。1、印鑑。2、預金通帳。3、所得証明書、転入者のみ。4、健康保険証の写し。5、戸籍謄本。6、その他の関係書類。7、各種障害者手帳。8、被爆者健康手帳。9、マイナンバーがわかるもの。お問い合わせは電話 95-0118 へお願いします。シニア河原版。このコーナーではシニア世代の皆さんにお伝えしたい市政情報や講座案内などをまとめて紹介します。老人クラブ会員募集、新しい生きがいづくり、仲間づくりを始めませんか？知立市老人クラブでは現在46クラブで様々な活動を行っています。地域の仲間とともに清掃美化活動等の社会奉仕活動、文化活動やスポーツ等に参加し、明るく生き生きと楽しく過ごしませんか？興味のある人はお気軽にご相談ください。令和4年度行事予定。5月、市老連教室、12月まで月1回。市老連グラウンドゴルフ大会市長杯。6月、第1回市老連歩け歩け運動。8月、知立市高齢者囲碁将棋大会、県老人福祉大会。9月、各クラブで敬老事業開催、知立市老人スポーツ大会。10月、市老連グラウンドゴルフ秋季大会、県老人スポーツ大会、グラウンドゴルフ大会。11月、第2回市老連歩け歩け運動。1月、西三河地区老人クラブ大学講座。2月、市老連芸能文化事業発表会。3月、市老連グラウンドゴルフ大会会長杯。他にも各地域の老人クラブでは様々なサークル活動や世代間交流を行っています。対象は満60歳以上の人。お申し込みは長寿介護課、長寿係、電話 95-0150、または各地域の老人クラブ会長へどうぞ。
5月の無料相談。相談日が祝日にあたる場合はお休みになります。相談ごと、時お問い合わせの順でお知らせします。市役所での相談、外国人相談、ポルトガル語の通訳など、月曜日から金曜日午前9時30分から正午、午後1時から4時30分、外国人相談コーナー電話 83-1111。 市民相談、市役所での手続きなど一般相談、月曜日、火曜日、木曜日、金曜日午前10時から正午と午後1時から3時。はい。司法書士相談、金銭問題、相続等、予約が必要です。第2、第4火曜日、午後2時30分から4時45分。 行政相談、第4水曜日午後1時から4時。いずれも市民相談コーナー、電話 83-1111。消費生活相談、消費者のトラブル相談など、はい、月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、午後1時から4時、受付は午後3時30分まで。消費生活センター、電話 95-0195。労働相談、予約が必要です。第3木曜日、午後1時から4時。事業者向け経営相談、予約が必要です。金曜日、午前9時から午後5時。いずれも経済課、電話 95-0125。不動産相談、7月から予約制になります。5月10日火曜日午後1時から4時。建築課、電話 95-0156。税務相談、5月20日金曜日午前9時から11時。税務課、電話 95-0116。教育相談、第1、第3金曜日午後1時から3時。学校教育課、電話 95-0136。児童相談、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。子ども課、電話 95-0120。手話相談、聴覚障害者、火曜日、木曜日、午前9時から正午。福祉課、ファックス 83-1141。女性悩み事相談、第2、第4木曜日、午前9時から正午と午後1時から4時。DV 相談、市役所、会長、時間内、いずれも共同推進課、電話 95-0144。保健センターでの相談、心の健康相談、予約が必要。5月10日火曜日、午後2時と2時30分と3時、定員各1人。保健センター、電話 82-8211。絹浦東部保健所での相談、心の健康医師相談、予約が必要。5月25日水曜日午後2時から4時。絹浦東部保健所、電話 21-9337。 栄養相談、歯科相談、いずれも予約が必要です。5月11日水曜日午前9時から11時30分。絹浦東部保健所、電話 21-9338。 福祉の里八田相談コーナーでの相談、はい、心配事相談、人権相談、5月17日火曜日午後1時から4時。弁護士による法律相談、予約が必要。月2回木曜日午後1時から4時。結婚相談、火曜日午後1時から4時。生活困窮相談、月曜日から金曜日午前8時30分から午後5時15分。社会福祉協議会、電話 82-8833。 なお法律相談は毎月1日土曜日、日曜日、祝日を除きますの午前8時30分から予約してください。以上、5月の無料相談でした。
今月の納税等、納期限は5月31日火曜日です。軽自動車税、種別割、市税収納窓口開設日、5月22日日曜日午前8時30分から正午、市役所1階税務課。市税収納窓口開設日は原則毎月第4日曜日です。月によっては変更する場合がありますのでご注意ください。ポルトガル語での対応も可能です。お問い合わせは税務課へどうぞ。マイナンバーカード、休日、夜間窓口。夜間窓口、受付時間、午後5時15分から7時。5月13日金曜日、27日金曜日です。休日窓口、受付時間、午前8時30分から11時30分。5月21日土曜日です。お問い合わせは市民課、 電話 95-0124 へどうぞ。
5月の健康ガイド、成人健診、集団健診、6月から7月。検査方法、対象、受診料、日程の順に申し上げます。18歳から39歳健診。治療費、国保険加入者は無料です。対象、18歳から39歳、受診料700円。6月27日、月曜日、刈谷医師会健診センター、午前、胃がん健診、40歳以上、500円。6月3日金曜日、保健センター、午前、6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前、7月12日火曜日、パテを治療、午前、7月29日金曜日、保健センター、午前、大腸がん健診、40歳以上、300円、6月3日金曜日、保健センター、午前、6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前、7月12日火曜日、パテを治療、午前午後、7月29日金曜日、保健センター、午前、肺がん結核健診、1、胸部 X 線撮影、15歳以上は無料。2、核単細胞診検査。1、受診者のうち40歳以上希望者300円。6月3日、金曜日、保健センター、午前。6月27日、月曜日、刈谷医師会健診センター、午前。7月12日火曜日、ワテを治療、午前。7月29日金曜日、保健センター、午前。子宮頸がん検診、20歳以上の女性、500円。6月3日金曜日、保健センター、午前。6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前。7月12日火曜日、パテを治療、午前午後。7月29日金曜日、保健センター、午前。乳がん検診、40歳以上の女性、1100円。6月3日金曜日、保健センター、午前。6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前。7月12日火曜日、パテを治療、午前午後。7月29日金曜日、保健センター、午前。前立腺がん検診、50歳以上の男性、400円。6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前。7月12日火曜日、パテを治療、午前。7月29日金曜日、保健センター、午前。肝炎ウイルス検診、40歳以上で過去に受けたことのない人、無料。6月27日月曜日、保健医師会、刈谷医師会、保健センター、検診センター、午前。7月12日火曜日、パテを治療、午前。7月29日金曜日、保健センター、午前。骨粗しょう症検診、20歳以上、300円。6月3日金曜日、保健センター、午前。6月27日月曜日、刈谷医師会健診センター、午前。7月12日火曜日、パテを治療、午前。7月29日金曜日、保健センター、午前。以上、お申し込みは、半田医師会 半田市医師会健康管理センターがん検診予約係、電話 0569-27-7890、 受付時間は月曜日から金曜日午前9時から午後5時、土曜日は午前9時から正午まで。どうぞ。個別検診、6月から指定医医療機関で胃がん、大腸がん、肺がん、結核、乳がん、子宮頸がん、検診の受診ができます。申し込み及び検診日のお問い合わせは、医療機関へ直接ご連絡ください。検診センター、6月から刈谷医師会検診センターで市民ドック、乳がん、子宮頸がん、検診の受診ができます。お申し込みは、刈谷医師会検診センター、インターネット予約、電話予約ができます。電話 91-3010、受付時間、月曜日から金曜日、午前9時から午後4時、土曜日、午前9時から午後3時。以上です。
イベント、検査。健康ボランティアウォーキング。5月10日火曜日、柿つばた祭り、知立うまいちゆかりの地と八橋柿つばた巡り 5.8km。 25日水曜日、歴史を知ろう、知立始まりの町上重原を訪ねて 6.0km。 なお10日は電車賃が必要です。集合午前9時20分保健センター。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へどうぞ。検査、エイズ、肝炎、梅毒検査、骨髄バンクドナー登録、いずれも予約が必要です。第1、第2火曜日午前9時から11時。エイズ、梅毒については夜間検査、第3月曜日午後6時から7時。電話 21-4797。 なお、エイズは匿名、即日検査ができます。夜間検査の結果は1週間後。検便、井戸水検査等有料です。試験検査課、電話 21-9353 へお問い合わせください。以上、お問い合わせは衣浦東部保健所、電話 21-4778 へお願いします。カッキーの健康づくり応援コーナー。禁煙、禁煙生活を始めませんか。5月31日は世界禁煙デー、そして5月31日から6月6日は禁煙週間です。愛煙家の皆さんは、タバコが体に悪いことはよくわかっている、だけど禁煙は難しい、できないと思っていませんか。今回は禁煙をサポートする情報をお届けします。意志が弱いからタバコがやめられない。タバコがやめられないのは本人の意志が弱いから、禁煙への思いが足りないからではなく、脳のニコチン依存と心理的依存、身についた習慣が原因です。タバコに含まれるニコチンは脳の快楽をもたらす部位に作用し、吸い続けることによってタバコを吸わないと脳が働かない状態になります。このような状態をニコチン依存症と言います。タバコをやめる方法は、禁煙後に現れる離脱症状に対して禁煙補助薬を使用して禁煙を成功に導くという方法があります。やめようという意思も大切ですが、何も使わずに我慢するよりは禁煙しやすくなる場合もあります。禁煙を続けるコツ、タバコをやめるとイライラする、落ち着かなくなるなど、ニコチンの離脱症状、禁断症状が出現します。禁煙失敗の多くはこの離脱症状をコントロールできずに喫煙を再開してしまうことにあります。
ニコチンが体内から抜ける72時間以内がこの離脱症状がピークになることをあらかじめ認識しておくことが大切です。お問い合わせは保健センター電話 82-8211 へお問い合わせください。
5月の当直医当番医。感染対策のため発熱等の場合は事前に電話連絡してから受診してください。症状によっては専門病院を紹介されることがあります。時間以下、平日夜間午後7時から9時、日曜祝休日午前9時から正午と午後2時から6時、歯科日曜祝休日午前9時から午後4時、救急指定病院怪我事故など土曜日午後1時から翌日午前9時、日曜祝休日午前9時から翌日午前9時。1日日曜日以下、神谷クリニック電話 81-0052、 歯科平松歯科医院 82-0418、 救急秋田病院 81-2763。 2日月曜日以下、秋田病院 81-2763。 3日火曜日祝日以下、竹内クリニック 83-0002、 歯科伊藤歯科84-3210、救急富士病院85-1000。4日水曜日祝日以下、治療クリニック82-1367、歯科磯貝歯科医院81-3017、救急富士病院85-1000。5日木曜日祝日以下、富士病院85-1000、歯科大見歯科84-5777、救急秋田病院81-2763。6日金曜日以下、秋田病院81-2763。7日土曜日、救急富士病院85-1000。8日日曜日以下、栄クリニック81-0067、歯科グレイスデンタルクリニック81-8580、救急富士病院85-1000。9日月曜日、10日火曜日以下、秋田病院81-2763。11日水曜日、12日木曜日以下、富士病院85-1000。13日金曜日以下、秋田病院81-2763。14日土曜日、救急秋田病院81-2763。15日日曜日以下、爽やか内科クリニック91-1114、歯科三河ふれあい歯科81-4815、救急富士病院85-1000。16日月曜日以下、富士病院85-1000。17日火曜日、18日水曜日以下、秋田病院81-2763。19日木曜日、20日金曜日以下、富士病院85-1000。21日土曜日、救急秋田病院81-2763。22日日曜日以下、セントファミリアクリニック81-0070、歯科治療駅前クリニック82-6711、救急秋田病院81-2763。23日月曜日、24日火曜日以下、富士病院85-1000。25日水曜日、26日木曜日以下、秋田病院81-2763。27日金曜日以下、富士病院85-1000。28日土曜日、救急富士病院85-1000。29日日曜日以下、高野ウェルネス内科医院81-0600、歯科今村歯科矯正歯科81-0418、救急秋田病院81-2763。30日月曜日以下、秋田病院81-2763。31日火曜日以下、富士病院85-1000。 西三河南部に暴風警報や特別警報が発令された場合、医療機関により休診となることがあります。警報発令時はあらかじめ当番医に電話等でご確認の上受診してください。当直医は都合により変更することがありますので、電話で確認の上受診してください。刈谷医師会休日診療所、刈谷市一色町、電話 24-1111、 診療科、内科、小児科、診療日、日曜日、祝日、診療時間につきましては直接お問い合わせください。発熱等新型コロナウイルス感染症等が心配なとき、受診相談センター、電話 052-526-5887、 時間平日午後5時から翌日午前9時、休日24時間体制です。かかりつけ医がある場合は、かかりつけ医にまずご相談ください。子どもの急病時、病院に行った方が良いかどうか判断に迷ったとき、小児救急電話相談、短縮番号#8000番、または052-962-9900、時間午後7時から翌朝8時、痙攣が止まらない、意識がない、呼吸が苦しいなど、明らかに緊急を要する急病の場合は、迷わずに119番をご利用ください。休日夜間に相談・受診できる医療機関の確認、救急医療情報センター、電話 36-1133、症状に応じて診療可能な最寄りの医療機関を24時間体制で紹介します。お問い合わせの時はどこが悪いのか具体的にお伝えください。以上、5月の当直医当番医でした。
以上で、広報治療2022年5月号ナンバー1247の朗読を終わります。朗読は、
井上典子、
神谷吹子、
兵藤真理子、
日下百合
子、関真澄、
神谷留美子、
加藤初美、
長坂しな子、
松尾恵子
でした。引き続き身体障害者福祉センターだより、社協だよりをお聞きください。
兵藤真理子、
日下百合子、
関真澄、
神谷留美子、
加藤初美、
長坂しな子、
松尾恵子。
知立市身体障害者福祉センターだより5月号。青い鳥郵便はがきの無償配布。1、配布対象。1、重度の身体障害者。身体障害者手帳に1級または2級の表記がある方。2、重度の知的障害者、養育手帳に A または1、2度の表記がある方。受付期間、2022年4月1日金曜日から5月31日火曜日まで。配布は2022年4月20日以降となります。詳しいお問い合わせは最寄りの郵便局へお願いします。5月身体障害者福祉センター予定。8日日曜日午後ボッチャ1時30分から3時、10日火曜日椅子ヨガ午前10時から11時、12日木曜日アロマとタッチでセルフケア午前10時から11時、18日水曜日カローリング午前10時から11時30分。お申し込みお問い合わせは、知立市身体障害者福祉センター。電話、ファックス、55-1804 へどうぞ。休館日は月曜日、祝日の場合は開館します。年末年始。開館時間、午前9時から午後5時。以上、身体障害者福祉センターだよりでした。
社協だより。社会福祉協議会会員会費募集にご協力をお願いします。社会福祉協議会社協は、
地域住民の良好な交流と相互の支え合いによる福祉のまちづくりの実現に向け、地域福祉の推進に努めています。本会では市民の皆様、地元企業の皆様からご協力いただいた会費を貴重な財源として、地域福祉のさらなる充実を図るため、各種事業を実施しています。より多くの皆様に本会の活動の趣旨にご賛同いただき、今年度も社協会員として会費納入にご協力とご理解をお願いいたします。会員の種類と年会費、一般会員、一般家庭、一口500円、三女会員、団体、役職者等、一口1000円、特別会員、事務所、商店等、一口3000円です。会員会費募集は強制ではありません。任意での加入となりますが、地域福祉の推進のため、ご理解とご協力をお願いいたします。会員って何？社会福祉協議会では、地域福祉を推進するための財源として、会費のご協力をしてくださる人や、事業所を会員とお呼びしています。社会福祉協議会、社協とは、地域で起こる様々な福祉問題を地域全体の課題として捉え、皆様と一緒に考え、話し合い、保健、医療、福祉などの関係者、行政機関の協力を得て、解決を図ることを目的とした民間の福祉団体です。また、社会福祉法に定められた団体で、公益性の高い活動を行っています。
令和3年度社会福祉協議会会員募集、共同募金運動にご協力ありがとうございました。会費募金を財源とした社会福祉協議会事業のご紹介。子どもの福祉教育の普及活動、福祉実践教室等、敬老金贈呈、おもちゃ図書館の運営、声の広報、ボランティア市民活動団体や当事者活動への支援助成、福祉の啓発活動、子どもの健全育成、地域社会福祉協議会への支援助成、身近な福祉のパネル展の開催、紙おむつ等の支給、車椅子福祉車両、リフト車の貸し出し、知立市社会福祉大会の開催、利美容ボランティア、被災家庭への見舞い金の支給、歳末義援金の支給。皆様にご協力いただいた会費は498万6870円になりました。一般会費、一般家庭418万2200円、三女会費、団体、役職者等17万円、特別会費、事業所、商店等63万4670円。皆様にご協力いただいた共同募金は889万1901円になりました。内訳、赤い羽共同募金569万1671円、歳末助け上げ募金320万230円。ご協力ありがとうございました。以上、社協だよりでした。
広報知立、編集発行、知立市企画部共同推進課、郵便番号 472-8666、愛知県知立市広見3丁目1番地、電話 0566-83-1111、ホームページアドレス http://www.city.chiru.aichi.jp/。e メールアドレス info@city.chiru.lg.jp。
前日、タケノコ掘りに行ってきました。直径30センチメートルほどもある太い毛相竹、ぐんぐん伸びている姿に元気をもらってきました。タケノコのお吸い物、 たけのこご飯、お好きな方も多いのではないでしょうか。またそろそろ初ガツオも出回る頃でしょうか。おいしいものをたくさんいただき、体を動かし、マスク、手洗い、うがいで用心して元気にお過ごしくださいね。
では、さようなら。
内容に関するお問い合わせは、各項目ごとのお問い合わせ先へお尋ねください。制作に関するお問い合わせは、知立市ボランティア市民活動センター、電話0566-82-3339までお願いします。朗読とご自宅までのお届けにつきましては、ボランティア青みの会にご協力いただいております。発行は、知立市社会福祉協議会、並びに知立市ボランティア市民活動センターです。